東京 FM デジタルフォームフューチャーピックス with ユリ笹川。
2月17日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルフォームフューチャーピックス、パーソナリティの笹川ゆりです。さて、今日2月17日は電子書籍の日だということです。皆さんどれくらい電子書籍活用されてますか？私もね、そろそろ社会人1年目からいろいろ買ってきた本で、本棚がもうパンク状態で、ちょっともう横に刺してたりとか、いろんな本がですね溢れておりまして、ちょっとそろそろ電子書籍に移行したいななんていう憧れはあるんですけど、やっぱりなんか紙の方が落ち着くなみたいなこともあって移行しきれず。でも電車の中とかでね、スマートに Kindle とか開いてる方いるとかっこいいななんて思って、憧れはあるんですけどね、断捨離したいところなので、ちょっといよいよ買ってみようかななんて思います。さて、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今日は先週に引き続き、ビジッツテクノロジーズ株式会社 CEO ファウンダーの松本勝さんをお迎えします。人や組織の可能性を可視化するという CI 技術で企業価値の向上に貢献するというそのサービス、今日もさらにお話伺っていきます。デジタルフォルンフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォルンフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルフォルン。
デジタルフォルンフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、先週に引き続き、ビジッツテクノロジーズ株式会社 CEO ファウンダーの松本勝さんをお迎えします。松本勝、東京大学大学院工学系研究科修了後、ゴールドマンサックスに入社。株式トレーダー、金利デリバティブトレーダーを経て、2010年人工知能を用いた投資ファンドを設立。2013年に立ち上げた大学生向けサービスキャリア大学は日本最大規模にまで成長。2014年ビジッツテクノロジーズを設立。ちょっと私、松本さんという存在自体が先週から気になって仕方なかったので、今週は松本さんから紐解いていきたいなと思っているんですけれども、先週ポロッとお伝えしたんですが、とにかくもうマッスルの方がすごいということで、厚みとか幅とかが今すごいことに目の前でなっていらっしゃるんですけれども、もともとは東京大学卒業されてゴールドマンサックスに入社されたっていうことですが、大学では研究をなさってたんですよね。
そうです、金融工学っていう、はい、その金融株の値動きとかを数式で解析するってことをやってました。
じゃあそのままそれを生かしたお仕事に就かれたと。
そうですね、はい。
ゴールドマンサックス何年くらいお勤めになったんですか？
最初2年いて、はい、で次2年半違う UBS ってスイス系のところに移ったんですけど、はい、また戻ってこいって言われて、ゴールドは戻ってまた3年間、なので合計5年ぐらいいたって感じですかね。ゴールドマンだけにはですね、はい。
その後投資ファウンド作ってみたり、これ AI を使った。
そうです、そうです、はい、自分で AI で使って作ってみたって感じですね。
いかがでしたか、会社員時代は。
会社員時代はですね、どうですかね、最初にやったプロジェクトが、初め思い描いてたキャリアっていうのは画面が10個ぐらいあって、それでもう躍動感ある世界の最前線で大きな金額を動かして、まあ実際そういう部分もあるんですけど、僕がやったのは最初に AI ってものを、今から20数年前、今の AI ほど進んでないんですけどね、使ってトレーダーの仕事を自動化してトレーダーを減らそうっていうプロジェクトが、トレーダーって給料高いじゃないですか、
はい、
でやっぱりコンピューターの方が意思決定も早いし、人間ってうーってここで買って落ちてるの今売ろうかなって一生怒りますよね、どんなプロでも、はい、なのでそういったところで言うと、やっぱり AI がすごくフィットする分野だったので、まあ、そういった意味ではその AI で自動化する、その中で人がどんどん自分の先輩たちがいなくなっていく みたいな、かつその時って IT バブルが弾けた時ですごく会社の雰囲気も悪くて、未来どうなるんだろうとか、 AI っていうのが広がっていった時どうなるんだろう、人間の価値って何なんだろう、人間の幸せって何なんだろうってずっと1年2年考えてましたね。
確かになんか直結するわけじゃないけど人員削減につながるなんかプロダクトというかね、技術を開発するみたいなところで言うと結構シビアです、ね、
自分たちで自分たちと消すプロダクトを作れっていう、ロボットを作れっていうのが最初の仕事でした。
そうなんですか、はい。でその後やっぱり AI にそれで傾向して AI を用いた投資ファウンドを作られたんですか。
そうですね、実はゴールドマン時代にリーマンショックで僕が作ってたモデルが初めてやられたんですよね、うんうん、でその時にそのなんでやられたかっていうと、 AI って過去のことを学んでいるので、その過去に起こってないことには対応できない、この限界をさらに AI を使って超えていくにはどうすればいいんだろうっていうので、一回僕辞めてやるつもりなかったんですけど、まあ、ある有名な起業家の人、日本で結構有名な方なんですけど、上場企業の社長の元ゴールドマンの先輩なんですけど、お前は負けたままでいいのかって、これをリーマンショックを超えるような数式をお前は作ることはできないのかってこうけしかけられて、まだ30ぐらいで若かったんで、30ちょっとで若かったんで、それをもっと最新の技術で超えるようなものを数式を作ろうと思って、日々夜中までずっと数式を書いてました。でそれをファンド化したって感じですね。
なんか映画の中の人みたいな感じですねすごい
一回やるってなると今は Kindle ですけど、その時はもうずっともう何万行もずっと式を書くみたいな
感じで、家に閉じこもって。
そうですそうです。
へえ、それはもう出来上がったんですか。
できてファンド化して、それを売却して、でもなんか一回出来上がっちゃうと僕興味結構なくなっちゃう
なんか松本さんに出会って今日まだ1時間なんですけど、松本さんらしいですね
でやっぱり数式に置き換えられない人の大切さって何なんだろうとか思って、うん、でヒューマンタッチな部分が大切だよなとか、人の生き方とかキャリアとか共感とか、そういったもので社会に役立つことをやっていきたいって、別に金融で儲けても会社儲かるかもしれないけど、社会にどんな価値を与えてんだろうと思ったら、自分の人生をずっとここに時間を使うの嫌だなってなんかその時思っちゃって、もっと社会にテクノロジーを使って社会を良くするとか、周りを幸せにすることができないかなと思って次のキャリアに進んだって感じですね。
その投資ファンドエグジットなさって次に立ち上げたのが大学生向けサービス、キャリア大学、
あ NPO ですね。
あ NPO なんですね、
はい、はい。まあ、私大学で時間があったんで、まあ、母校のその東大でちょっと教えてたんです、先生に頼まれて、はい、そうすると僕ゴールドマン入りたいんで教えてくださいって話聞きに行くんですけど、うん、君なんでゴールドマン来たいのって言うと、いや別に分かんないですけどすごいんですよねみたいな、給料もいいしすごい面白い、なんかすごいって聞きましたみたいなやっぱりキャリア感ってものを海外に比べて日本の学生って持ってなくて、何をやりたいからこの企業に行くとか、それはやっぱり社会ってものがどういうふうに回ってるかってことが見えてないから、知名度とかブランドだけ選んじゃう。でもそれは大人の責任もあるなと思って、なので企業がキャンパスになるって言って、企業東京に夏休み自由に企業オープンキャンパスみたいに行って、食堂でご飯食べて話を聞いて、実際に今で SDGs みたいな課題解決ってものを社員と話しながら作っていって、アウトプット出したりとかっていうのを自由にいろんな企業何十社っていう日本の代表企業回れるっていうのを作ったんですよ。
最高です。大学生の就活の時ってもう会社をここに入りたいと思う判断材料がなさすぎて、
そうなんですよ。で企業さんも就活ってなっちゃうとすごいそういう目で見ちゃうんで、はい、大学1年生だけっていうので個人情報一切渡さないっていう、連絡先も渡さない、
すごい
採用活動したらもう禁止っていうので、僕たち監視モニタリングしてて企業さんを。
へえ、これ今ないんですかこのサービス。
その事業売却しちゃったんですよ。
じゃあこの形としては残ってないんですか。
そうですね、かなり小さくなっちゃったっていうところと、やっぱり僕たちその時って大学 1,2 年生向け側からインターンなんてなかったんですよ、十何年前に。で僕たちがやりだしてから、やっぱり企業さん自分たち自身でもやっぱりインターン1年生が重要だって作り出したんで、社会的意義っていうのがもう結構役割を終えたかなって、NPO って課題があるからこそ存在してるんで、みんなが社会の文化としてインターンとかの文化が広がってきたんで、もういいんじゃないのっていう。
当時はインターンがなかったんです
か。なかったです、全くなかったんですよ。インターン3年生の就活生向けだけ。
そうですよね、完全にそこからね、結局泣いてもらっちゃって入っちゃうみたいな感じでしたもんね。その後にそして今の美術テクノロジーズを作られたんですね。
そうですね。
常にもう頭フル活動フル回転っていう感じ
まあでもなんかつながってます。やっぱり学生が目を持って入っても、実際に入った会社っていうのがすごい、なんかもう社長の一声で物が決まって、お前言われたことだけやってればいいんだって言われたら、ワクワクも消えちゃうじゃないですか。彼らが入る先を変えなければいけないって 思ったんですよね。でその自分の夢を共感を感じるってすごい夢を持って入ってもその夢が崩れなくて、うん、彼ら自身のそのワクワクとかクリエイティビティが社会課題を解決して社会に役立ってるっていう風に人生の中で自分の働く価値を感じられるような社会づくりをしないと根本的な問題解決できないんじゃないかなって思ったのがこちらの方に移った感じですね。
でも今の会社にすごい面白いあの若い方が集まってるんじゃないかと先週のお話からずっと思ってるんですけど、うん、どんな方がいらっしゃるんですか。
本当様々ですね、まあ、本当に政府経産省とかから来てる人もいれば、うん、コンサルファームから来てる人もいれば、みんなそれぞれ思いがあって国の政策を変えて日本を変えようと思ったり、うん、コンサルファームで企業の支援をしてなんか企業を変えようみたいなこととかもあったりもしても、なんかそれぞれ例えば政策作りで変えるよりも自分たちがプロダクトを作って変えた方が早いって感じたり、コンサルファームってところで労働集約的にやってるよりもテックってものが出てきてるから AI ってのを活用してもっと世界を変えるスピードが上げれるんじゃないかとか、前の仕事でも別にみんな思いは持ってやってるんですけど、やっぱりそれを最新のテクノロジーとかそうやっぱりこう民間のベンチャーってところで自由に動き回ってできるってところにこうワクワクしてやってる人たちっていうのは多いかなと思いますね。
会社の中のなんかお昼休みの時間とか、一方で仕事終わって夜ご飯食べに行く時間とか、みんなすごいワクワクする想像の話で盛り上がってそうですね。
まあ逆にそういった話が、まあ、うち企業さんともいろいろディスカッションするのも仕事なので、はい、やっぱり僕たち自身が創造的であるからこそこの会社さんと一緒にやろうと思ってくれるわけで、僕たちが固くて何も思いつかないような人たちだったら大丈夫かなと思いますよね。
じゃあアイディアマンたちがきっと集っていらっしゃる会社なんでしょうね。いやちょっと松本さんのやっぱり体型も気になるので、この後はちょっと筋トレの話とかも伺えればなって思っております。ぜひぜひ。1曲お届けしてさらにお話を伺います。マッスル社長という肩書きがあるんですか。
恥ずかしいですね。
誰が読んでるんですかこれは。
でもね、僕あれなんですよ、何も言ってないのにもうゴールドマンサックスに入った時もあだ名はマッスルだしどこに行ってもずっとマッスルって言われてます。
そうなんですね、はい、いや本当に。でもあのフィジークハマられてそんなに意外と最近ハマられたっていう。
そうですね、1年半ぐらいですね。
その前からその体型はその体型だけど、
いや、学生時代ボディービル部に入ってて、はい、大学入った時で50キロぐらいしかなかったんですよ。ガリガリで、でも強くなりたいと思って大学3年生全日本3位まで行って、でその後1回辞めてるんですよ。でその後って健康のためちょろっとやったり、また起業してずっと10年ぐらい辞めてて、でガリガリだったんですけど、実は筋肉ってマッスルメモリーっていうのがあるんですよ。
あ、聞いたことあります、はい、
あの1回鍛えてると細胞は残ってるんで、うんうん、エネルギーとか刺激がないからちっちゃくなってるんですけど、それが刺激すると前まで戻ってくるっていうのがあって、はい、それで戻っただけです。
いやでも1日4時間トレーニングされてる努力の賜物ですもんね。
そうですね、
1日4時間って本当にすごいですね。
辛いですね、うん、ただなんかこう途中でやっぱりやってる時に辛くてもういいかなって思うこともあるんですけど、はい、その時にうわっこれ今自分で自分に嘘をついたって今気づいちゃったから、このまま帰ったらきっと後悔するから、今日気持ちよくベッドに入るためにはやりきってから帰ろうって思っていつも帰ります。
真似できない。ご著書の中でもなんかその筋トレとデザイン思考がつながるとか、やっぱりあの自分を高めることが仕事に生きるみたいなことを、うん、あの書かれてる印象があるんですけど、
まさにデザイン思考だと思います。なんでかっていうと、はい、なんかあのフィジークって競技って第三者が評価する競技なんですよ、
はい、
なので審査基準っていうのがあるんです。僕がやってたアームレスリングとか重量上げて強ければいいんです。なんでスケートでいうとスピードスケートなんです、はいはい、スピードが速ければいい、タイムでも決まる、うんうん、ですけどフィギュアスケートって審査員がいますよね、
はい、
なので何が高く評価される体なのか動きなのかってことが当然ね分かってないと、ただ闇雲に筋肉つけても順位上がらないんですよ、
うんうん、
なので私は例えば世界大会のところとかも動画を見て、どういう順番で呼ばれているのか、誰が表彰されているのかって見て、その人の監督書を見て、なるほどね今の審査基準は、なんか書いてくれないのでそんなの、なのでここら辺見てんだなって思って、自分の体と見た時に、自分の体との差分を見た時に、ここをもっと鍛えなきゃいけない、だったらこういうメニューをしようっていう逆算思考で、あるべき姿から逆算して全部やることのメニューとかを全部コントロールしてるって感じです。
すごい、あの松本さんから伺ったビジネスの話と結構全く今同じ流れでしたね、逆算思考みたいな
まさにその通り、デザインなの、体のボディメイクってデザインじゃないですか、
はい、
だから大会とかで自分よりごつい人っていっぱいいるんですよ、
ええ、
でも僕勝てちゃうんですよ。なんでお前が優勝するんだろうと思う人いっぱいいるんですよ。なぜなら審査基準に合わせてるからです、体を。
その秘伝の書はもちろん公害しないわけですね
そうですね自分で傷つくしかないです、やっぱり見て。
それってなんかトレンドみたいなものもあるんですか？
やっぱある程度ありますね。去年まで評価された人が評価されなくなって、最近の基準ってこういうふうに移ってきてんのかなとかいうのがすごくあったりとか。
へえ。松本さんが目指すところってどんなところなんですか？人生？
人生、まあ人生はやっぱりなんかまあ多分時間ってやっぱ有限なので、やっぱ死ぬ時にまあやりきったなと、やりたいことってやっぱ思いたいなと思ってて、はい、なんとなく時間を過ごしてなんとなく人生が終わる時って、なんかもうちょっとこういうのやっとけばよかったかなって思うとやだなっていう、先ほどのねジム買う時に後悔するのやだなっていうのと結構発想は似てて、はい、ああもうなんか仕事もやりきったし、自分のねやりたいフィジークとかねボディビルとかもやりきったし、もうあとは自分の子供が幸せにこの後生きてくれればいいかなって思う状態で死ねたらいいなと思ってます。
すごいシンプルですね。
すごいシンプルです。
なんか毎日そのお仕事にすごく活力があるイメージがあって、なんかやっぱりその、まあ、自分で何か経営されてる方とかじゃなくて、お勤めになってる方がなんかこう仕事に前向きに取り組んで、なんかプライベートも充実してっていうようないい循環になっていくためのなんかアドバイスみたいなものってあったりしますか？
やっぱりこれもデザイン思考だと思うんですけど、まあ、あの目標を持つことだと思うんですよ、で、あの僕面白いのはアーノルド・シュワルツェネッガーってすごいじゃないですか。ボディビルで成功して、俳優で成功して、ね、
州知事
にもなってってもうスーパーマンじゃないですか。でも彼が言ってること、いろいろ講演とか演説見てると、ただ一つのことしか言ってないんですよ。目標を持てだけなんですよ。人は目標を持った瞬間、全ての努力は苦痛ではなくなるっていう。で結局仕事もやることだけに目を向けてんじゃなくて、どういう価値を提供したい、どうなりたいとか、どういうふうにしたいっていう将来の目的とかがあって、そのためにこの作業をしてると思ったら、それってその将来のなりたいところのゴールに向かっていくための糧だと思って、一歩一歩進んでるところだと何も苦しくないのに、今日中にこれをやらなきゃいけないっていうタスクとして分離してみちゃうとすごく辛くなっちゃう。
辛い。
何のためにやるのかっていうことをやっぱり自分の中で言語化したり、深く理解すること自身がやっぱり人生でいろんなことを苦痛から解放して人生を豊かにするんじゃないかなって僕は思ってます。
その目標はちっちゃくても大きくてもいいんですか？
いいと思います。で、多分ちっちゃくても最初からその大きな目標って気づかなくて見えなくても、小さい丘に立つとさらにその上にある丘の頂上が見えてきて、視座が上がってもっと上を目指せるようになると思うんですね、なのでまずちっちゃい丘に登って、そこが見える景色で気づいて次のゴールってものを描いていけばいいんじゃないかなっていう、いきなり最初からすごいとこね選ぶんじゃなくてって思いますね、
そうですね、目標を持つ。
そうです。なんか体鍛えてる人も最初から世界チャンピオンになりたいとか思ってる人いないんですよ、自分が細いからコンプレックスあるとか、場合によってはちょっと女の子にモテたいとか、ちょっと別にそんなんでもいいと思うんです、でもそこに行った時に、自分が来た時に、まあそんな女の子にモテるために生きてられるよりも、やっぱり競技としてやって成果を残すことの方がなんか自分やりがいがあるなと思って方向を変えていく人たちってやっぱすごく多いんで、
目標ちょっと私もしっかり立てたいなと思います。ちなみに松本さん、アイデア、想像力の鍛え方みたいなものをちょっとぜひ最後に教えていただきたいんですけど、大人になってからの
鍛え方というか、アイデアの出し方って、新しいアイデアって全くゼロから生まれるんじゃなくて、なんか例えばこれのいいところとこっちのいいところをひっつけて新しいものを作ろうって、さっきの A 案と B 案をつけて新しい C 作るってことなんですね、
はい、
なんですけど、そのいいところをひっつけないとダメなところをひっつけてもよりダメになるじゃないですか、なのでそのものの価値って何なんだろうとかいうのをこうひっつけていくんですね、例えばすごくコンセプチュアルにやると、よくあるじゃないですか、ヒルトンバケーションクラブとかディズニーとかでも1週間だけホテルを保有できるのとかってよく言ってますよね、ああいうの昔なかったんですよ、でもあれって何かっていうと、自宅っていうものって例えば自分が保有してるから幸せを感じたいとか持ち家って思ったりしますよね、ホテルっていうのは非日常感を感じれるんですけど保有はできなかったわけですよね、なので非日常感を感じれるところを保有できたらどうだろうっていう、自宅の保有できるという価値を非日常のリゾートのああいうワクワク感のところにひっつけたら、もうワクワクしてる場所を自分で持ってるなんて超幸せって価値上がりますよね、でそういうふうにひっつけたりとかってするんですけど、そもそもそのためには自宅ってなんで自分が好きなんだろう、リラックスできるから、持ち家だったらそこでそれによってね自分の保有欲求が満たされるからとかね、何に対して価値を感じてるかって見極める力って結構必要で、
はあ、
例えばレストランの価値とコンビニの価値を引っ付けて新しいレストランの考えなさいとか言っても、何も考えないと、いやこっちからこっちがコンビニで併設されてレストランがあるんですよダメで、例えば新しいコンビニ考えるんだったらレストランの会話を楽しめる雰囲気がいいとか、はい、いろいろあるじゃないですか、うん、そういうのを考えて、もうとにかく雰囲気がいいコンビニとか、まあとにかく会話を楽しめるような設計になってるコンビニとか、普通コンビニって一人入ってね、はい、黙々と買うじゃないですか、うんうん、そういったコンセプトを考えていったりとかするときに物の価値を変えるとかね。
へ、あ、そう考えると結構シンプルだし、なんか分解していく作業、
分解して、あのイノベーションって新結合って意味なんですよ。ないもの同士をひっつけて新たな価値を生まれるっていうことなんですね。なんで価値あるんだけどひっつけてないもの同士ってなんか あるっけって、ひっつけてひっつけてみたら新しいコンセプトできるんです。やり方が決まってるんです。まあ、トレーニングです。完全に、
いや、アイデアを生み出すって、ゼロイチで何かを生み出すって、もう向いてなかったらできないって思ってたんですけど、
もうトレーニングです。
そのものの価値を見極める力さえつけばいいんですね。
そうです、そうです。
できるかも。
そうです、
知らない。
全然できます。例えば神社の価値をひっつけた新しい傘考えろとかっていうお題を与えるんですよ、お客さんに、
はいはい、
神社の価値って何って言ったら、四季の移り変わりを感じられるみたいな、例えば気持ちの価値があったら、はい、すると四季に応じて勝手に自動で柄が変わってくれるデジタル傘とかね。
ちょっと気になる。
はい、でもそういうのをどんどんどんどん量産、それを100本ノックで言うと、そのうちの何個かは本当にビジネス化というのも出てきます。
でも先週確かに松本さんがアイデア力、思考力、想像力は癖づけですみたいなことをおっしゃってましたけど、うんうん、そういう意味で言うと本当そうですね、
うん、美味しいとこ取りしたらどうなるんだろうとか、あとは先ほどの転換思考っていう前提条件をひっくり返すっていう、うん、コンビニってもし不便だったら、不便なコンビニってなんか価値あったりしないかなとか、
うんうん、
みんな思ってるんですよ。コンビニエンスストアって便利だからって、例えばいろんなものをまんべんなく置いてることが価値だと思ってるけども、はい、あるものに特化したブティック型のコンビニってあったらどうなんだろうって考えてみたりとか。
面白いな。
あと誰でも入れると思ってるじゃないですか、
はい、
会員制で限られた人が入れなかったらどんなコンビニラウンジみたいになるんだろうとかね。なんかこういう妄想を、いろんなものを見たり、10通りぐらい思考トレーニングとかをしてみたら、はい、面白いのがいっぱい出てきます。
ちなみにその思考 の頭の柔らかくする方法が書いてある本が
デザイン思考 2.0 とか、はい、破壊的イノベーションの起こし方っていう、はい、もうやり方をもう本当にクリエイティブっていう創造性って生まれつきのもんじゃないっていう、後天的なもんである、うん、もうトレーニングである、やり方も教えますよっていうのが全部載ってる感じです。
チェックしてください。ちょっと私も本当頭柔らかくしていきたいので、改めて勉強させていただきます。
ありがとうございます。
いや、本当に2週にわたってさまざまなヒントをいただきました。ありがとうございました。松本さん、ぜひまたお話聞かせてください。
はい、ありがとうございました。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく、お客様を、社会を輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力で、これからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
私たちコンサルティングチームは DX の支援をコアとして、 RPA や適切な SaaS のソリューションを活用した提案から導入までクイックにご提供できることを強みとしています。導入して終わりではなく、お客様の真のパートナーとして継続的に効果を高めるためのサポートを行うことで強い信頼関係を築いております。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ、データ分析、SaaS の導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード・ローコード開発など DX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルン。
Digital Foreign Future Picks with Yuri Sasagawa。
デジタルホルンフューチャーピックス、今日はビジッツテクノロジーズ株式会社 CEO ファウンダーの松本勝さんをお迎えしました。いや、本当にね、面白いお話たくさんいただきました。特にアイディア創造力っていうのは慣れだというお話、私アイディア出すの結構苦手なタイプなので、すごいあれですね、物の価値と物の価値をひっつけることによってアイデアが生まれるっていう、その分解力みたいなことに置き換えるとすごく楽になるななんて思いました。あとね、目標を立てること、いろいろな金言いただきありがとうございました。デジタルホルンフューチャーフィックス、それではまた来週です。お相手は笹川ゆりでした。
デジタルホルンフューチャーフィックス This program was brought to you by デジタルフォルム。